リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りいたします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、皆さんこんにちは。 FM 舞鶴パーソナリティ長野珠子です。どうぞよろしくお願いいたします。そして早速この番組のレギュラーゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の、もうおなじみですね、柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてさて、今日のお話ですが、
今日はね、はい、舞鶴市の三浜という場所でね、うん、大浦半島のね東北部、はい、なんとね竜宮浜といってね、はい、白砂がねキュッキュッキュッと鳴くね、鳴き空の美しい海岸でね、
はい、
浜からはね大水なぎ鳥で有名なね冠島とかね、
はい、
から九通島が見えるね風光明媚なところなんですよ、
うん、はい、そうなんですね。
なんとここにね旧丸山小学校のね、はい、西側にね古墳時代の後期といいますからね、うん、500年600年の時代のね丸山古墳っていうのがあるんですよ。
へえ、古墳ですか。
はい、うん、でこの古墳をね拝むところから始まったといわれるね松原神社というね神社もありましてね、なんと御神体はね南北朝時代のね、はい、男女の御神像、今はね天照大神を祭神とするね、うん、歴史のある神社もあるんですよ。
はあ、そうですね、
はい、なんとねこの辺りは幕末の頃ね、はい、ロシア戦の侵略に備えたねお台場も作られたと聞いております。はあ、でね今日はねこの村に伝わるねなんと身の丈7尺って言いますからね、はい、2メーター10センチを超えるね、
はい、
から足の大きさもねなんと30センチを超えるね、
はい
はい、まあ、今ではね、まあ、先日まで行われたねあのオリンピックをバスケット選手なんかはね2メーターを超える選手たくさんいらっしゃいますけどもね、江戸時代のね平均身長がなんと1メーター50センチって言いますからね、この時代では大男ですよね。
本当ですね。
はい、この大男二所門というね人がねなぜかね船を担いでね、
はい、
山から降りてきたというね今日はお話なんですよ。
船を担いでですか。
はい、
それはびっくりですね。
ねえ、はいはい、
では早速、では今日二所門、ね、このお話を皆さんにお聞きいただきたいと思います。昔三浜に二所門という男がおりました。身の丈は七尺と言いますから、だいたい2メートル30センチ。足は一尺で約33センチの大きな男でした。食べるものも着るものも人並み外れていて、大くらいで着物やわらじなど着るものも余分に大きなものがいるので、貧しい村の中では肩身が狭くてなかなか人前に出てこないでいました。あるとき年貢米を納める期限が来たのですが、年貢米を 船に積むのに手間取り、だんだん天候が悪くなり、海がしけてきたので船を出すことができません。期限を守らないと後できつい責め苦が課せられます。村人たちはどうしたものかと額を集めて相談しました。すると二所門がこの時とばかりに言いました。
いつも騒ぎになっているのでお返しにわしが行く。
危ない危ない、いくらお前のような大男でもこの波はダメだダメだ。
皆が止めるのを振り払い、船に飛び乗ると全身の力を振り絞って波が荒れてきた海に漕ぎ出していきました。ザブンザブンと船にかぶる波をもろともせず力強く漕いでいきます。ようやくのことで田辺藩の蔵に乗りつけると、幻でも見たのかと役人がびっくりしていました。
こんな海の荒れている時に筆を出すなんて人技ではないぞ。
なーに、沖の方ではこの蔵の湿気には負けていられませんよ。年貢米は蔵に入れたらよいですかの。
そんなことは知らない蔵にいた役人が、年貢米がなかなか来ないので退屈紛れに言いました。
突然出てきて驚かすな。なんだかお前は図体ばっかり大きくて、どうせそれほど役に立たんだろう。悔しかったら小脇に一票ずつ米俵を挟んで歩いてみろ。それができたらその米俵をやろう。
役人はそう言ってからかいました。これを聞いた二所門は、
それはいいことは聞いた。持ち帰れるとはありがたいことだ。村に帰ったら喜んでくれるだろう。そうしたらご飯をいっぱい炊いてもらおう。
そして簡単に米俵をちょいちょいと一俵ずつ小脇に挟んで帰ろうとしました。村の役人は慌てて謝りました。
悪かった、今のは冗談だ。米を持っていかないでくれ。すまんすまん。
なんだ、お腹が空いていたのにがっかりだ。
こうして無事に年貢米を田辺城の蔵に運び込んだ後、三浜に帰ろうとしたが、海がさらに荒れ出していました。年貢米を下ろして軽くなった船は、荒れた海には弱く、風にあおられる木の葉のように波に揉まれます。お城とは対岸であり、三浜とは山を隔てた平まで、どうにかこぎつけました。一方村では二所門が無事に着いたであろうか、帰りは大丈夫であろうかとみんなが心配していました。そこで村人は二所門が船をこぐのに目印になるであろうと浜で火を焚いたり、大声で海に向かって
二所門
と声を限りに呼びかけました。それができない年寄りはせめてものと村の神社に集まり神に祈りました。そんなふうに心配して船の帰りを待っている三浜の村のみんなのことが気になった二所門は、船を平の浜にのし上げると船から降りました。その船は三軒といいますから、今でいう約5メートル40センチと車1台分もある大きなものです。あろうことか船をひょいっと背中に背負い、貝を杖代わりにして三浜を目指し山を越えていきました。
二所門よ、おーい、浜はこっちじゃぞ、おーい。
村人たちが海に向かって呼びかけていると、
おい、わしはこっちじゃ、こっちじゃよ
と山の方から声がしました。村人が驚いて振り返って目を凝らしてみると、船のようなものがゆらりゆらりと動いてきます。 村人たちが駆け寄ると、船を背負った二所門が山から降りてくる姿が見えました。
おお、船が山から帰ってきた。
三浜の人たちは大層驚いて、二所門が無事に帰ってきたことを大いに喜び、ご飯をたんと炊いて苦労をねぎらったといいます。こんなことがあり、村人は山を越える峠道を作ることを切に望み、ようやく昭和の時代に馬車でも通れる山道を開通させたそうです。ということで、二所門のお話だったんですが、柴田さん、
ね、昔はね、大量に物を運ぶためにはね、うん、やっぱり船しかなかったんですよ ね。
そうですね。
二所門がね、この時ね、はい、比較的この波の静かな舞鶴場の対岸の平らまでね、こぎつけた、はい、その後はね、当時は凸凹のね、
はい、
細い道のね、この三浜峠、
はい、
これをね、船をで担いで歩くより手がなかったんですよね。
船を担いで、ね、
この伝説はね、やっぱり住民のね、うん、山越えの道の建設の願いがね、
はい、
いかに強いものだったか、
うん、
というのを表しているのかもしれませんね。
本当ですね。
はあ、ところがね、昭和30年頃って言いますと、はい、1955年、
はい、
三浜峠やらね、この尾鷲の人はね、うん、この峠をね、歩いて越えて、
歩いてですか、
はい
はい、
そして平良 からね、
はい、
定期船に乗ってね、東舞鶴買い物に来たって聞いてます。
そうなんですね。
はい、で三浜からね、船が出てたんですけども、はい、外海ですからね、
はい、
波が高い時は船が出ない、
うん、
ということでね、この住民の願いがね、やっぱりどうしても道を作ってほしい、
はい、
でなんと6キロの峠道をね、はい、広くする工事が始まったと。でその時になんと、ね、京都府がね、
はい、
ブルトーザをね、はい、初めて工事に使った。こんなことがですね、はい、峠のね、
はい、
開通の記念碑にね、書かれておりましたよ。
そうなんですね。
ね、自動車もね、通れるようになって、
うん、
実はね、他府県からもたくさんの人が来てね、
はい、
それから民宿もできてね、
はい、
海水浴客でね、とても賑やかになった、うん、便利になった、
そういうことだったんですね、
って聞いております。
そうなんですね。
でね、
はい、
この辺の人たちはね、はい、村の入り口に大きなわらぞりを立てかけてね、
はい、
そしてこの村には大きな人が住んでる、
あ
と言ってね、悪い人が逃げる、そんな話も聞いております。
あ、なるほど、そういうね、面白いエピソードもあったんですね。あ、もう柴田さん、あっという間にね、またね、お別れの時間が近づいてきたんですけれども、今日もラジオネームおつぎさんからいただきました。今日は二所門のお話でした。柴田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はトヨタガズーレッシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、それでは次回もまたよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。